イザヤ書の42章の10節から17節です。この42章は主のしもべというところですね。で、今日のところもちょっと分かりにくいですけれども、その42章の最初からのですね、見よ私のしもべ、この見よっていうのは前から言ってる通りですよね。見るべきものはたくさんある中で一番見るべきもの、この世のものはみんな見よ見よと言うけれども、41章の最後にあったように、無に等しいものだと。いくら見つめても最終的にはそれは消えていくものであるし、最終は華やかなものは人を欺くということですね。いろいろな華やかそうなことも見つめていてもすぐに消えてしまうという。で、42章からそれと全く違った、私のしもべは永遠に見つめるべき存在だということで、傷ついた足を折ることなく、暗くなる消えていくような灯火を折る消すこともないんだと、そういうことを言ってですね、そして、そのようなしもべが現れるということが、この捕囚のですね、民が解放されるという、それ非常に重要な歴史的な転機に、この特別なことが示され、はっきり示されたわけです。しばしばですね、そういうふうに、歴史的に非常に重要な時期にですね、特別なそういう人が起こされて、この啓示が示されるということが折々にあるわけです。で、今日のところはですね、そういう主のしもべが現れたらですね、その場合には地の果て、海にこぎ出すもの、海に沈むもの、島々に住むもの、みんなが喜べるような新しい事態が来ると、そういうことをここで主のしもべと関連して言っているわけですね。主のしもべこそは神の勝利をもたらすものだと。で、地の果てから主の栄光、栄誉、そういうものを称えようと。で、ここで島々とそこに住むものっていうのはどうしてこういうふうに書いてあるかっていうのは前のところもちょっと触れたと思いますね。42章の4節の終わりにもあったわけです。42章の4節の2行目の方ですね。どうしてこのパレスチナには別に島がないわけですのに、どうしてこのような表現が出てくるかっていうのはですね、この地方からですね、トルコ半島に至る方向ですね、後にローマ帝国の領になりますけど、そこからヨーロッパの方ですね、エーゲ海にはたくさんの島々があったわけです。ですから当時のこのこうしたカナンによるとか、保守のためイラクによるとか見たらですね、はるか世界の彼方、それがそのエーゲ海のある島々の地方だったわけですね。ギリシャと、今でいうトルコ半島との間のところですね。そういう意味で、はるかに遠い世界という意味でこの島々っていうのが出てくるわけですね。ですから地の果て、島々、海、それからケダル族とかシャレに住むものとか、海にするもの、それから荒野に住む人たち、それから山々の頂からも、要するにこの全世界にですね、この主のしもべの影響力が及ぶのだと。で、そこでですね、大いなる喜びと賛美が湧き起こるんだというんですね。そういうことをこの40章の主のしもべの啓示を受けたイザヤは、それをはっきりと霊的に知らされたということです。で、こういうような喜びっていうのはあまりにも現代の目に見える世界とは違うからですね、こういうところを読んでもあんまりほとんど深く心を留めて読まないということがあると思うんですね。目に見える世界は 地の果ても海に行っても荒野に行っても山に行っても世界のどんなところに行ってもですね、いろんな悲劇があるわけです。内戦やら飢饉やら病気やらいろんなですね、それと全く違ってですね、このように地の果てからも海に漕ぎ出すものも島には遠くのものもあるもどんなところの人もみんな喜び叫ぶことができると、そういう全くこの現実と全く違った世界を示されているということ、まあ、こういう点はですね、ダンテが今天国編がこの間から始まりましたが、現実のさまざまな汚れた世の中とダンテのとても非常にローマ法もローマ皇帝も政治家も宗教家もさまざまな欠点を持っておったわけです。現実の世界を見たらどこに神の賛美ができるかということだったんですけれども、神様の力によって清められ苦しみを受け、それをもう神様からのものだとして受けていくならば、そうして清められて主を見つめていったらですね、不思議と翼が与えられて、その神様のところに飛び立つんだという、天国の大地はそういうですね、一切のものが清められたらおのずからですね、神様のところに向かって飛び立つというようなことが第一、天国への第一になったわけですね。まあ、そういうように、現実の状況はどうあろうともですね、このように神様の霊を受けて示された場合にはですね、こういう全世界にあるの喜び、あるいは神への賛美、こういうものが聞こえてきてわかるというんですよね。通常の人間のはもう全くそんなことはもう夢にも思えないようなことです。夢にも思わないようなことが実際に2500年も前に聞き取られたと、あるいは霊的に見えたと。だからこれはどんな現代のこの評論家とか思想家とか哲学とか宗教家にも比較にならないほどの、まあ、レベルの高い内容を見たり聞いたりしたということがわかるんですね。こういうところを見ても、そこからはおのずから新しい歌が出てくると。現実のどんな状況にも勝って、全世界からこのように、喜びや賛美が出てくるということです。そしてそういうことをもたらすのがこのしもべ、神のしもべなんですけど、それはその神のしもべに神が力を与えるからで、この13節にあるようにですね、主は勇士のように出たち、戦士のように熱情を吹き起こす、叫び上げ時の声であって敵を圧倒される、こういうような神様のイメージも普段私たちが抱く神様のイメージと非常に違ったものだと思います。我々はいろいろ心の問題、自分の健康やあるいは自分の能力や力、あるいは罪とかですね、あるいは見える家族とか仕事、職場、関わる人、そういうような人たちのところに神様の愛とですね、力をどうか注いでほしいと、癒してほしいという、そういう切実な気持ちを、これも一応身近な気持ちですね。だからこんなふうに勇士のように、戦士のように叫び上げ、時の声を上げてとかいうふうなイメージはまるっきり私たちは非常にこう縁が遠いという感じがします。ここにもですね、この旧約聖書の預言者の持った示された神様のイメージ非常に広いということです。我々の通常の抱きやすい神様のイメージをはるかに超えたものがあるということで、これはですね、戦士として戦う人として戦う存在としての神を言っているわけです。ですね、勇士や戦士で、そういう時の声、敵、神様の敵はこれ悪の力なんですね。その悪の力に対してですね、悪そのものを滅ぼすために非常な熱情を持ってですね、行くんだと。神様はそういう戦いの神であるっていうことはですね、いろいろな目に見えない天使や星もまた神のしもべだと見なされておったわけですけども、そういうもの全部の引き連れての戦うという、この旧約聖書の神様の一つの特質ですね。万軍の主っていう言い方があります。非常に古い時代から万軍の主って何だろうかと、これも初めてでなくてもですね、なんとなく万軍の主、 なんてイメージがどうもぴったりこないという人がクリスト者の中でも多いんじゃないかと思います。それはこういうところとよく似てるんですね。神様は愛の神である、真実の神である、憐れみの神である。他方ですね、その愛や憐れみっていうのは戦わない神ではないというわけです。悪と戦う憐れみの神だからこそですね、人間を押しつぶそうとする悪の力と激しく戦うわけです。そして敵をその悪の力、闇の力を圧倒するとですね。それに憐れみということと戦いという意味は随分違う。憐れみっていうのはなんとなく女性的で、戦うというと男性的なように感じますが、神様にはそういう本来なかなか相入れないようなですね、二つの要素をもちろん両方とも完全に持っているわけです。だから聖書には両方書いてあるわけですね。態度慈しみと真実の神、憐れみの神という流れ、一方ではそういうふうに万軍の主であり、このように戦いの神だとということですね。まあ、英語でも God as a warrior、 warrior 戦士としての神、 God as a warrior という、まあ、そういうことで言われたりします。この熱情ということはですね、神様の熱情というのは、まあ、そういうところに注がれると。人間の熱情はどこに注がれるんだろう。自分の欲を叶える、そういうところに熱情を注ぐっていうのはこれもどうも圧倒的に多いんですね。まあ、大変ないろんな犠牲を払ってでも自分の欲望を叶える、出世にしろ、あるいは享楽快楽にしろ、あるいは優勝とかそういうものにしてもですね、すごい熱情をするのはそういう、まあ、一番になるとか、あるいはお金を儲ける地位がある。神様はですね、悪の力と戦うところ、悪の力を圧倒することにおいてですね、こういう熱情を振り起こすという。イエス様もそうですね、神殿の材料にして金儲けをしようとしている人たちをひっくり返したという。それは神を思う熱情が食い尽くしたという、そういうことを、そのことを見てた弟子たちを思い出したってありますよね。まあ、そういうふうに美しみと愛っていうのはですね、女性的なものではなくて、非常にそういう戦う神と結びついておったということが分かるわけですね。こうした点は、なんとなく女性にはピンとこないところがあるかもしれませんけど、本来、まあ、そういうことなんですね。それからですね、その次のところは分かりにくいところですね。私は決して声を立てず、黙して自分を抑えてきた。私は子をも女のように愛で、激しく動し、これはまあお産をする場合、難産であれば本当に生きるか死ぬかぐらい必死で息をすると。ここでですね、この神様を例えるに、こういうふうにですね、赤ちゃんを思うとものすごい海の苦しみをして、もう全身の力を振り絞って叫びながらとか、まあ、場合によって死んでしまう人もおるぐらい、そういう神様をですね、神様をそういう出産しようとする女の人に例えるとも随分大胆な例えですね。さっきも時の声を上げる戦士のように叫び声を上げると、まあ、こういうふうに神様のことを示された。非常にこのイザヤ、こういう旧約聖書の人はですね、詩人であることもすごくこの通常の人間で思いもらないことがですね、示されたわけです。イザヤ書もエレミア書、特にイザヤ書の場合は非常に多くこの詩の形をとっているんですね。後半部のイザヤ書ってまあ徹底した詩なんですけど、こういう極めて広範囲の大胆なですね、何にも取られない、何にも取られないようなイメージ。それは神様からの独立した啓示だからですよね。そのぐらいですね、激しく息をしながら自分もずっと抑えてきたと。神の長い沈黙があった。だけどそういう激しい熱情を持ってですね、なんで熱情を持ってするのかというとですね、そのように、これもともとさっきも触れられたように、バビロンの捕囚からの解放された民道を備えるということですね。でそのためにですね、妨げになるものを滅ぼす、さっきの敵を圧倒されると いうことと、まあ、共通しているわけですね。神の民の前進を帰還を妨げるようなものに対してはですね、徹底してこのように、滅ぼすんだと。そのぐらい要は愛を持って、激しい情熱で守るんだと。山も丘も廃墟にし草を枯らす川を島に変える。これもまたとても私たちは通常こんな風にですねイメージは置かないわからですね、本当に大きなこの単なる想像力じゃないですね、示された世界のスケールはどうも非常に大きいというのが分かりますね。それにどんなことをしてでも神様はですね、その導こうとする民を守られると、妨げようとする悪の力はどんな巨大なものであってもそれをですね滅ぼしていくんだという、だから非常に力強い、まあ、そういう神様の導く神様、その姿がこういうリーダーにはありありと示されたということなんですね。そういう非常に悪の力と戦って勝利をする神様が他方ではですね16節から16節を見たら分かるように、ここはさっきも言った非常に慈しみ深いですね、目の見えない人を導いて知らない道を生かせるし、通ったことのない道を歩かせてくださるんだと、行く手の闇を光に変える、曲がった道をまっすぐにさせていくんだと。でこれによってですね砂漠を越えて道の土地へですね、ほとんどの人にとっては補修から帰る人は目的地のカナンの土地は道の土地だったわけですが、そこを必ず導き帰って成就するんだということを言ってるわけです。この16節の言葉だけでもあったら私たちの生活にも本当にもう必要なものが大方あるようなものですね。この目に見えないというのは聖書でいつもですね、現実に見えなかったらこれは確かに、少し離れたところでも導かれないと、手を導かないといかねない。ところが絶えずこの死というものはですね、目に見える世界を目に見えない世界に当てはめているわけですね。現実に目が見えない人は、まあ、極めて少数なわけです。絶対数といった徳島県の生まれつき目が見えないで生まれる方はもうもがくことも本当にほとんどいないぐらいです。だけどそういう人だけのことを言ってるんだったらほとんど一般の人にはあんまり関係ないことになるんですね。で聖書が言おうとしていることは現実に目が見えない人、その背後にですね、みんな霊的に言えばみんな目が見えないと、そういうふうに誰にでも当てはまることをですね、こういう特殊な例を聞いて、そして全ての人に当てはまることを言うというのが聖書の特徴ですね。私たちも本当に見て行く先が見えない、その見えない人を導いてですね、本来歩いたことのない道を行かせると、通ったことのない道を行かせるんだと、このとってもありがたいことで、死への道、いずれ私たちも死が近づく、死に近づくわけですが、死に近づく道は通ったことがないはずですね。そんな死とかいう極端なというか特別なことはなくても、新しい仕事とか新しい人と関わるとか、まあ、結婚なんかそうですけど、結婚や出産や子育てとか仕事とか、あるいは別のところに住むとか、まあ、福島の人たちあるいは遠くの人たちが本当にこの通ったことのない、日本人として誰も通ったことがない、あるいは4つもの原爆の後始末を、今も非常に火やすのをやめたらですね大変な熱が出て、ほっといたら爆発しかねないですね、地震でも言ったら壊れたらもう大変なことになる、まあ、そういう状態が続いているわけです。ああいう処理もですね、世界が人類が通ったことはない、そういう大きな規模から小さなことまでですね、その通ったことがない道を歩かしてくださるってとってもありがたいことなんですね。これはまあ子供の時はなんか例えば小学校6年で非常に長く感じるけど、大人になったらすぐに5年10年過ぎたと思いますよね。で、まあ、会社とかそういった、まあ、家庭の問題とかいろんな問題で通ったことのない道を歩かないといけない、だんだん老年になってですね、だんだん体が弱って、起きたり寝たりそれも大変になってくるこそ、本当にこれも通ったことのない道ですよね。 ね、ここにおる人みんなそうだと思います。いずれは起きられなくなる。それが一体どういうことなのか、それも通ったことのない道なんですね。でそういうふうな、でもそういう通ったことのない道をもですね、歩かせてくださると。このイザヤ書はそういうに2500年前でちょっと一見ですね、ケダルの道だとかどうのこうのって、私たちに何か全く関係のないような、あるいは島々とどうこうとかですね、だけど非常にこの我々にとっても身近なことを預言書はですね、絶えず言ってるわけですね。詩編も、我々目先が見えない、そういうものでも導いてください。見えない人はほったらかしっていうのがこの世の神様ですね。通ったことがない道をうろうろしよったら捨て分かれると。で、能力ある人はどんどん先へと、まあ、そういう人たちが勝ち、まあ、勝ち組だとか言ってですね。だけど通ったことないからといってですね、私たち非常に困っていると。それを歩かしてくださる。そして行く手が真っ暗だと、この行く手の闇、これもなんか非常に暗示的ですよね。前から言って、今度のあの本にも言った無教会期間、季節の観光期間無教会っていうのに、今度の福島東北震災についての特集があったわけですね、今、秋号に。でそこで私も、書いてほしいということで書いたのこのこの本の中にも収めましたけども、湯川秀樹のようなああいう天才的でですね、おそらく科学者としては最も広い範囲のことをしたですね、理論物理だけではなくって、非常に哲学や思想文学、それから平和活動とかですね、さまざまな領域をした人、そんな広い人は日本のノーベル賞学者の他に誰もいないんですね。もう専門の小さなことだけで一切社会的なこともわからない、発言もしないというのが多かったです。以前にも言ったことありますが、ノーベル賞学者で今も科学者で日本で、あるいはアメリカで活躍しているとまだ10人ぐらいおってですね、あの原発の問題で発言をした人はたった1人、しかもこのアメリカで50年ももう生活していると。事実上もアメリカ人になった人だけしか原発はやめるべきだというようなことは一人も言わない他の人はですね、まあ、そういうふうに、これはそんなこと言ったらどうなるか、そんなこと言ったら行く手真っ暗な、黙っとったら行く手道がちゃんとできたりと、日本第一の学者だって道がちゃんとついてるというか、だけど原発はいけないとか言ったらですね、猛烈に政治や経済界と衝突すると、ちゃんとした費用も降りてこなくなったりするとかいうようなこともあったりしてですね、僕が言ったらこれは行く手真っ暗だと。そうして、まあ、浅はかな考えでそういうふうに学者たちもほとんどみんな言わなかったですね。言ったら闇になるというわけです。光でないものを、まあ、そういうふうに光として、この世の光を光として歩いてきたということが非常に多いわけです。でもこの時代書で言ってるのはですね、大体そもそも人間そのものがみんな行く手先はどうも一寸先は闇ということはありますよね、この世の言葉でも。それも一寸先って極端なんですけど、明日どうなるか誰だってわからないわけです。でそういう意味でですね、確かに行く手はみんな闇なんだけど、それをですね光に変えてくださるっていう、こんなありがたいことはもうないわけですよね。これは科学発達してもですね、いわゆる大学でどんなに学んで大学の教授とか大学院で教えてる言っても全然やっぱり一寸先闇なわけです。それを光に変えてくださるのは神様、イエス様、あるいは聖霊の言葉しかないんですね。曲がった道をまっすぐにする、こういったこともですね、人間の心そのものもどうも曲がってるし、この世もいろんな意味で回りくねってるわけですね。で、どこまで行ったってこの世の道も曲がりくねってですね、落とし穴に落ち込んだり、くさびに落ち込んだり、崖に落ちたりする。でところがそれをまっすぐにしてくださる、これはイエス様を言うたと。私が道だと。私は道だと。しかも私も光だと。こういうとこ見たら分かりますように、これ本当にイエス様のことをですね、これ暗示しているということなんですね。 実際にイエス様は目が見えない人、本当に目が開いてですね、霊的に見えない人も両方導いていったんです。そういうことで、この16節の言葉は私たちも心して覚えておきたい言葉なんですね。このことに関連してですね、もうよっぽど前、十何年も前に、今日の御言葉っていうのは私が初めて書き始めてしばらくと、そのともさんが京都に突然行くということになったんですね。その時に、体の具合が悪くなって入院したわけです。でも行けるかどうかと、京都行ってもそのまま入院してずっと入院したままになってしまう、最悪の場合になってしまうかわからないとか、あるいはこちらに入院したまで動けんかもわからないとか、そんなことをちらりと漏らされたことあるんですね。私は何度か今に行ったりと。でその時にですね、その残った今日の言葉の中の、そのまだ知らない道、通ったことのない道を生かせるんだという言葉をその御言葉で出したことがあるわけです。そしてその御言葉で非常に、心がはっきりしたということを言われたことを思い出すんですね。これからそういうふうに京都行ってですね、行く思いは行くことは思いもらなかったことで、体の具合も良くないということで、そんな状態で通ったことのない道をこれから行くんだけど、神様が導いてくださる、主が通ったことのない道でも通らせてくださるということなんです。本当にそういうふうに、それで気持ちが落ち着いたというふうな、決まったというようなことを言われて、あの御言葉って本当に時と状況においてはですね、不思議な働きをすると、人間がそんなに説得したってですね、それは大丈夫ですよとか言ったってですね、その本当のそういう揺らぎっていうのは治らないわけですね。御言葉を通して神様が働いたらですね、不思議とそういうことは心が決まるということがあるんですね。で、そういうように人それぞれその御言葉が働くところは違うわけですが、この前近畿集会に来た岩屋さんなんか、あの自然にすっと御言葉で話をされたしますね。グループ集会で私も一緒だったんですけど、去年は青森に下に行ったわけなんだけど、かなりの時間もいろいろその妹さんやらとも話もしましたが、でもすぐにこう御言葉が出てくるわけですね。思いの中に本当にあの苦しい中ですね、すごいですね、左からかけられたみたいですね、左くんか。だから耳が溶けるぐらいになってしまったと。顔もめちゃくちゃになって、真っ赤に腫れ上がって、もう本当に恐ろしい顔になってしまったわけですよね。もう、すごい膨れ上がってないか、もう死ぬかと思ってそうですね。本当に死ぬ、このままといて死ぬんだかもわからんというぐらい。でも、その状況を乗り越えさせたのはまさにその御言葉だったわけですね。そういうふうに、まだ受け取るともちろん苦しちゃなかったですよ。ほんで苦しみのたうちに回って、散々苦しんだ後で見ることがあって、その見事に出会んだらもうほらもう絶望だったと思うんですね。で、ああいうふうに、この誰が聞いてもわかる。でも、もうだいぶ前よほどですね、老年になって、その皮膚の状況も前よりは見た感じは良くなっている感じがしますけどもね。そういうことで、そういういろんなことも行く手の闇、まさにああいう方にとっては全くの闇だった。でもそこに光があったと、もう曲がりくねって迷路だって、もう絶対これいけないと、そこをまっすぐな道を示してくださったということなんです。その多くの場合には頭でっかちと口でっかちでですね、おしゃべりしても、あるいは学者的な人は頭でいろんな理屈をこさえてもですね、現実とはほとんどあんまり大したこと経験してない人も多いわけですが、ああいう方の場合は本当に徹底した苦しみを受けてきた、それを御言葉がですね、正したと、こういうふうに来ての闇を光に変えたと、そういう意味でですね、この通ったことのない道ですね、まさに ああいうことは世界的にもほとんど通ったことはないと思います。本当に通ったことのない道を、知らない人道を生かしたと、この聖書の言葉っていかにそのそういう意味ではですね、現実的かということです。 一見なんか全く空想的なことを言ってるような、非常にこのリアルなことをですね言ってるということに驚かされます。まあ、契約聖書もですね、私もこの40年以上も読んでるんですけど、本当にこの底の深さっていうものですね、一層知らされるという思いがします。特にこの史的に書いてある論文でないからですね、余計にその時と状況においてそういう言葉が光になって、この奥の世界が広がってくるんですね。この最後にですね、17節、全部関係がなんでこんなことがいきなり出てくるのかと思うようなことですね。偶像によりたるもの、いたぞ、これはいるっていうのはですね、こういう偶像を作るときですね、金属、鉱石をまず高熱を出してですね、そして金属を取り出すわけです。そして、真っ赤に灼熱をして打ち叩いて、そして適当な形にするというようなことですね、まあ、それいるということですね。要するに人間がそういうふうに技術によってですね、打ち叩いたり火の力で灼熱したりして作った像に向かって、これは主として金属で作るわけですね。だから板と石で作る場合、木の作る場合も日本だったりとかありますけど、で要するに人間が作った神に向かって、まあ、私たちの神だというようなものはですね、甚だしく恥を受けると。ここで16と17が非常に大きな対象として描かれているわけです。ですね。目が見えない、先が全く行けないと。通ったことない、本当に立ち往生と。立ち往生してる。そこからも引っ返してくるとかですね、ダンテもそうですね。もう引っ返そうと思ったと。一番地獄に出てきます。そこに神様がベアテリーチを動かしてですね、さらにはベルギリを使わせて導いていくわけです。彼もまた通ったことのない道を行った、まあ、それを新曲という形で書いたわけです。その行く手の闇光を変えるのと全く違うんですね。本当の神を信じて、その神の言葉をすがろうとしなかったらですね、甚だしく歯に受けて退くということはですね、そういうもの一切がないというわけです。ですね。本当に通ったことのない道を歩くこともできない。いよいよ迷路に入って、行く手の闇はますます闇が深くなる。曲がった道は一層曲がってしまうと。まあ、そういうようにですね、非常にこの対照的だということをですね、最後に際立った対照としてですね、この16と17が書いてある。私たちはまたそうだと思います。人間的なものを耐えればですね、まさにこのように迷い込むと。でもそこで気がついてすれば、その迷い込んだところからまた道が、まっすぐな道が見えてくるというわけですね。まあ、そういうふうに非常に大いなることの本来この主の使命ではする、それは神様をすると同じことなんですけど、だからこそですね、こういうふうなことは真理なのか全世界に伝わると。だからそこを本当に知ったら、地の果てどんなとこからでもその神様のそういう大いなる力を称える賛美が出て湧き上がってくるんだと。そういう本当に新しい世界をですね、人類がまだ目覚めてないといえる。本当の神様に目覚めたのはイスラエルのほんのわずか。しかもその多くの人たちがまた偶像にはまり込んでしまったわけですから、みんなが眠ってる時にこういうふうにイザヤが目覚めてですね、聞き取ったこと、見たことをここに書き残したということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。